ショッカーオロの秘密基地へようこそ。梅雨だよ。梅雨だくっていう感じ。本当は梅雨だくは美味しいからいいけど、こっちの梅雨はねやっぱダメだ。ジンベエジンベエはね我々ね、はい、福岡な人間にとってはですね、もう福岡県な感じの人たちがですね、はい、もうじと。
あ、そうなんですね。辛いですね。
いや辛いっていうか、まあ、もう長年ね付き合ってるから、はい、なんだけどあんまりこう嬉しくはない
です
よね、う
ん。でもみんな嬉しくないです、あんまりじと
じと。あ、そうですか。
カラッとしてる方がいいです
ね、うん。まあ、だけどこういうのもこのじとじとが過ぎればもう、うん、夏真っ盛りで、
は
い、と太陽昇り、イベントもいっぱいと、あもうガッと盛り上がっていこうということでね、はい、もう夏はねまたアニメジャパンフェスティバルなんかもありますし、
す、ね、
はい、いろいろなことをやっていこうかなと思うわけでございますけれども、うん、そんな中、
はい、
やっぱりもう爽やかにしてくれるといえば、もうね今回のゲストは爽やかです。本当に爽やかな皆さんにお越しいただきました。今回のゲスト、ブレスフォーの皆さんです。
Hey, what's up? We're
Blast Force!
よろしくお願いします。まあ、爽やかかどうかはちょっとわからないですけど、はい。
今何があった？
結構びっくりしたんですよ。すいません、私、あんまり英語が得意じゃないんで。
はい。
は
い。
おぉ、おぉっていう。
やべ、この後番組持たないです。私、英語喋れないし。
かっこいい。
ありがとうござい
ます
。
本
当番組の箔が急に上がりました。
はい。はい。そんな感じに。
今日のゲストは、はい、ブレスフォーの皆さん、
はい、どうぞよろしくお願いします。
本当に、ね、仲のいい4人兄弟でございまして、僕は、ね、あのライブとかでご出演していただいて、
はい、
いつもお話しさせていただいてるのは、はい、本当に兄弟仲いいから僕一人っ子でしょ、はい、羨ましくしょうがない。最高な、ね、兄弟でございますけど、今日は、
はい、
そんなあの4人兄弟がですね、はい、もう帰る頃には大喧嘩するような、
はい、ぜひぜひじゃあお願いします。
喧嘩させてどうぞ。ね、本当にあの楽しく参加していきたいと思いますので、
わかりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、やっぱりあのブレスフォーということでございますけれども、うん、はい、じゃあせっかくですから一人ずつね、はい、あのちょっとご紹介していきたいんですけど、
わかりました。
まずはじゃあ、わかりましたと言ったのはお兄ちゃん。
はいはい。じゃあ、トシチュンからいきますが、
はい、
じゃあ
お願いします。
長男の明石です。どうぞよろしくお願いします。
明石さん、よろしくどうぞ、はい、お願いします。そして、
はい、長女のかなさです。どうぞよろしくお願いします。
かなさ。はい、そして、
はい、次女のあきらです。22歳です。よろしくお願いします。
22歳です。ちゃんと入ってるセットにね。最近そういう年を言う人知らないもんな。
あ、そうなんですか。
いや、うちの周辺はね。
はい、
22歳はね。
はい、
もう全然 OK じゃない。
わかりました。
そして、
はい、末っ子のアイキです。20歳です。よろしくお願いします。
アイキ20歳、大人になったね。
大人
にな
りました
ね。初めて成人しました。お会いした頃はだってまだね高校生とか。
そうです、
ま
あ、はい、
ハイスクールです、
ね、ハイスクール、はい、ハイスクールでした。
ハイスクール、
ハイスクール、はい、
でした。この頃だったんです
よ
ね。
そうですね、はい、成人して、はい、
立派に大人になって、
はい、
立派に大人になって、キッドのおじさん状態。
まあでもね、2人はまだ年言える状態なんですけど、上の2人はまだもうさすがにちょっと言えないなと。
そんなことはないですよ。でもね、本当この明石君が、ね、
はい、
お兄ちゃんがね、はい、兄弟の面倒をよく見てね、
はいはい、
だからそれこそ、はい、の下の子たちはだから、はい、おむつ替えたりとか
って
ぐら
い、あ、そうです、あ、もうやってましたね。あの、ね、ああの10年離れてるって言ったらもう年バレちゃうんですけど、もう一番下とは10年離れてますよね。
自然に気持ちちゃんと持ってたわけだ。
もう10年離れていますので、ずっともうちっちゃい時は、は
い、
もう両親はずっと働いてましたので、
ね、
もうずっと面倒を見てて、はい、もちろんおむつはもちろん、
もちろん
友達のところに泊まったりすると、
はいはい、
必ず愛希を連れて行って一緒に泊まったりとか、ずっとずっと生活していました。
はい、
ま
あ、いいですね。
日本の、あのドラマにね、おしんというね、
あ、そうなんですか、はい、
ね、あのこう兄弟とかが多くて、
はい、
そこで頑張る女の子の話っての
は
ね、
は
いたね、21世紀に。
あ、でも全然楽しかったですよね。
なので、
はい、
でお姉ちゃんも同じ状態で、
そう
そう、私も一緒にお姉ちゃんのところに。
そうそう
です、はいはいはい、
そうですね。
ね、だから本当ね、仲いいよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます
。
本当羨ましいですよ。
ありがとうございます。
まあ、でもね、さあ、果たして本当に仲がいいかどうかは僕から
。はい。わかりました。お会いからテストですね。
どんだけ仲高いか。
もうぜひぜひテストしてください。
で、まあ、 の皆さんあのご出身の方がね、はいあのまあ、一応沖縄っていうふうにお聞かせなんですけども、はいはい、足立くんはもともと生まれの、ね、
そうです、うん、沖縄で生まれてでそれ以外の3人はもうみんなアメリカで生まれたんです
アメリカ
、はい、
だからねもう4人兄弟の会話は、はい、あの本当
英語
だ
よね。そうそうそうそう、
だからねさっきもちょっと打ち合わせっていうかね、はいはいはい、あのスタジオ入ってこられて、はい、それぞれのお話されてる時はいわゆるプライベートトークは、はい、英語でパーッと話してます、はい、どんだけ俺たちの悪口言うの、はい、
言ってませんよ。もう
全然言ってません
よ。人間不思議
まあちょっとだけ入ってたから、 そんなことないです、すいません、はい、
その手があったかっ
ていや
でも最近こう英語も結構使うんですけど、はい、日本語が多くなってきてるんです。
で
もなので家では Japanese になってきてます。
チャンプルーに、
チャンプルーに、
さすがちゃんと沖縄でまた、
はい、そうです。
で明石くんはじゃあ本当沖縄で、
そうです、生まれまして、はい、そうです。
でその後じゃ あの家族でじゃあアメリカに行
く、はい、
そしてじゃあ金沢ちゃんもいたし、はい、秋美ちゃんも、はい、そして愛希くんもっていう形
で、
はい、
そうです。
あ、じゃあもうそれは英語圏ですもんね。
そうですね。
じゃあ逆に、ね、日本語の方がとなんか苦手ってこと。
いや、それは自分の方ですね。
あれ唯一沖縄生まれが
沖縄で生まれたんですけど、でもやっぱりあの自分の場合はもうほとんどアメリカの方が長い
です、
ね、
15年間
で、愛知の場合はどっちかというと日本の方が全然長いですね、
は
い、
生まれたのはアメリカです、はい、もうね、すぐ、
ただ日本に帰ってきた時が6歳の時なので、
そうです、
それ以外はもうずっと日本なので、はい、自分は日本語の方が多分自然だと思います。
あ、なるほどね、
はい、なので逆に英語をたまに外人さんと喋るときはなんか緊張したりするよね。愛希はね、家族と喋るときはナチュラルに出てくるんですけど、外人さんと喋るとなんか緊張しちゃうんですよね。
外国の方だったんですか。アメリカ生まれて外国の人が去ってったんですか。
そうなんですよ。
そういうあれもあるんだね、
は
い
は
い、
でも実はこの前もアメリカに行ったんですけど、もう14年ぶりに1ヶ月間アメリカに行ったんですけど、まあだいぶいろいろやったりしたんですけど、本当にまあ自分、特に自分と金沢はもうこうなんか魚が生き返ったように、もう 水の中に入ったような感じで、もう本当に
そう
そうそうそう、やっぱり英語を使うことがすごい楽しかったんですね。
金沢ちゃんなんかもやっぱ英語の方が、
そうです、お姉ちゃんの方が英語、
まあ一番
英語が一番上手なんですよ。
一番英語
が、そうです、
あらね、
あの、はい、頭も外人さんみたいな感じで、そ
う
そ
うそう、外人さんというか外人っぽいんですよね、
考え方、発想、
はいはい、
大陸的なんだね、
は
い、俺なんかもう島国根性だからな、結構多いからな、
そんなそんなそんな、
だからね、カナダちゃんに憧れるのかな。
お姉ちゃん、
大丈夫、あの、あんまり褒めても何も出ないです
よ、
ごめんなさい、
いいえ、結構ですよ。じゃあ4人兄弟でやっぱり子供の頃はやっぱそういう弟妹面倒みたい、はい、じゃよく一緒にやっぱ遊んだってことですよね。
そうですね、
まあ、遊ぶだけじゃなくて、うん、お兄ちゃんアメリカにいた時にあの、はい、ジャッキーちゃんの映画を見て、
はい、
それでもうあの盛り上がっちゃって、
はいはい、
憧れて、そう、
アクションスターになりたかったんですね、はい、
慣れたよな。今でも遅くないでしょ
う、
ね、
あのもうただ1回だけ出たいなと思うんですけど、ただなるとまではいかないですね、今思う、はい、
本当に
そうなんですよ。
日本だったら簡単になれたぞ。もうちょっと仮面かぶんなきゃいけないと思うん
です。はいはい、はい、そうなんですよ。なのでもうそれからお兄ちゃんが急にこう一人で特訓をし始めて、
はいはい、
あの公園の坂があるじゃないですか、芝生の、そこで一人でバク転の練習をしたりとかして、はい、でそれでできるようになったんですよね、ある日、はい、でお兄ちゃんが
独学で、
そうそうそうそう、はい、
ちょっと明石ちゃん、
はい、
あら
すごい一生懸命やって
た、これ
明石さんって
僕らじゃ
ないですか、
努力の人だね、
そうそう、あのなんか好きなことがあればもう何があってもやるのが好きなんですよ、
夢中になるんですね、はい、ご飯食べなくてもそれ
を
やる、
そうそう、
やっちゃう、
はい、だから自分たちご飯だよって言わないと気づかないんですよね、
それぐらい夢中になるんだ、
はいはいはい、
あ熱血なんだね、
そう熱血ですね、
特に昔、
そう、
それいくつぐらいの時ですか、
あの13、14、
はい、13歳、あ、じゃあもう中、まあ、中学生、
そうですね、はいはい、
あ、みんなねあの頃そういうアクションっていうのは、ね、はいはい、男の子はね、あのやっぱジャッキーチェンとか、僕らの時代はねブルースリー
ですよね、はい、
やっぱりね、はい、憧れるけど、ね、なかなかそのどこまでできるかっていうのはね、
はいはい、
僕らそれであちょー とか言ってる体調音とか携帯模写はするけど、
はいはい、
本当にね、なんかこう腕立てをどのぐらいやるとかっていう、うん、そこまでってなかなかね、はいはい、知らなかったけど、じゃあスキーチェンに、
そう、憧れて、
憧れて、
そうそうそう、
坂道でバック転する、そうそう自殺行為ですよ
ね。ですよね、
まあ、誰かに教わるとかね、先生にとかの中から独学で、
はいはい、そうですね、
もう命知らずですよ、
はい、あ、まあ、全然怖くないですね、あんまりそういうこと
なのでね、まあ、自分だけでやるのはいいんですけど、それを自分たちに押し付けてきたんですよね。
そこで
兄弟3人ほ
どなんですよ、はい、ある日帰ってきてバク転できるようになってきて、自分が多分まだ4歳
の時、
4歳になったぐらいの時に帰ってきたんですね。そしたらなんか俺はバク転できるようになったから、はい、あなたもできるようになった方がな、まあ、できるでしょみたいな感じで
当たり前のように、
そう、その
時14歳のお兄ちゃんが
4歳
の綾希君に、は
い、ていうかだいぶ年ばらしてくれてますね。
さっき自分で言ったべ、自分で言ったべ、
そうそう、自分ができるんだったらお前もできるだろうみたいな感じでな
って、幼児虐待じゃ
ない。そこからですよ、もうあの幼稚園生だったんですけど、
はいはい、
食べて帰ってあの、帰ってきたらやっぱりお昼ご飯を食べたいわけですよ。
そうだよね、お腹空いて
る。でもそしたらお兄ちゃんが待ってて、うん、バク転ができるまでは食べさせてくれないんですよ。
ダメでしょ、幼稚園
でしょ。アイキだけじゃなくてアキノとアイキも、はい、
そうそうです、
カラサはちょっ
と
そうです、アキノも6歳だったんですけど、
一緒に
やってました。毎日、
そうですね、当時はアイキとか、
ちょっと、はい、ちょっとさっき散々ね、なんか明石褒めすぎたな。なんだよそれ。
なんかちょっとあの厳しかったんですよ。なんか武術に入った時からなんかやっぱり、まあ、ちょっと厳しい感じで。
テコンドー、
はいはい、
そうそうそう、
いくつの時始めたんですか。
そうです、あのそれは12歳ぐらいの13歳、はい、
そうですね、やってる中で、まあ、ジャッキーの声を歌ったりとか、うんうん、はいはい、じゃあなおさらだよね。
そうそう、はい、
で結局兄弟全員テコンドーを、
そう
そう、はい、
それからそれはじゃあやっぱお兄ちゃんから反
響、そうそう、影響で、
ね、影響っていうか無理やりでした、まあ、最初は、
やっぱやらされた、
最初は無理やりでした。
まあ愛き男の子だからさ、
はい、
かなさちゃんとかさ、
うんうん、
ね、秋野ちゃんとか女の子、
はい、
ね、
そうそう、
そういうことやらせるっていう兄貴はどうなのよ。
あの楽しかったんですよ。
あなたは楽しい、
楽しかったんですよ。
あなたは好きで始めたのは楽しいじゃん。
みんながだんだんなんだか上手になってきて、やっぱりもうこんなちっちゃい子供たちができるようになった瞬間、お、うん、いや、みんなに見せようって思って、はい、それからあのこう4人だけではなく、友達と一緒にこう、うん、
パフォーマンス、
まあ、パフォーマンス集団を作って、それで学校とかいろんなところで、
はいはい、あのいろんな重
心
の人
たちね、武術のパフォーマンスをやること
に、はいはい、その頃っていうのはもうじゃあ日本に、
うん、いや、その時はアメリカ、
まだアメリカで、
はいはい、
アメリカでもう10
歳、
そうそう、あと4歳だから、まだアメリカ
で、そうそうそう、自分が行ってた中学校で、はい、1時間のパフォーマンスをやったりとか、はい、いろん大学とかでパフォーマンスしたりとか、いろんなところで、それから4人兄弟が始まったんですよね、うん、こうパフォーマンス、
それからね、そこがあるし、そこからね、はい、
なんか一緒にやるのが当たり前に、
そうそうそう、
でお父さんが、うん、あの帰ってこいよっていう曲を歌いながら、うん、自分たちが武術を後ろにやったりとか、
そう、帰ってくる、まあ、ちょっと思いっきり演歌じゃない、
そうそう、お父さん演歌好きなんです
ね。ちょっとね、僕もお会いしたことありますけど、
はい、
あの面白いお父さん、
そうです、はい、
演歌
が好き、そう
で、それに合わせて、
そうです、後ろでテコンド
ー、はい、バク転したりなんか、
そうそうそうです、
お前が帰ってこいよ。どこ行っちゃうんだよって。
そう、やってました。でも本当に楽しかったですね。はい、もちろん、うん、多分厳しかったと思うんですけど、今考えると、はい、もう本当にちょっとやりすぎたなと思うんですけど。うん、
だけど若林君テコンドーでチャンピオン。
あ、そうですね。
兄、
はい、
ちゃんと姉ちゃん。
カナダちゃんもチャンピオン。
はいはいはい、
そうそう。だから4人テコンドーやりながら、はい、しかもね、お兄ちゃんお姉ちゃんはチャンピオンです。
そうです。
すごい。
そうです。
どんなスパルタだよ。
本格的すぎますよね。
本格的
です。日本で言えばもう星一徹ですよ。
い
わゆる。もう巨人の星。
いやいやいや、そこまではいかなかったんですけど、でも。
チャンピオンになってるし。自分もチャンピオンだし、妹もチャンピオンにしてるってことは、すげえなとか思いながら。ね、だからテコンドーとかじゃあ強いんだよね、
そう
そう、秋野ちゃんだって、
はいはい、
まあ、下手な、なんかこうちょっと、ね、まあ、装飾なんか優に及ばず、肉食系が来ても、もうパターン
って、いやいや、昔のこと
だからね、
昔だって若いんだけど、数年前だな、すごいよ、ね、まあ、でもそうやって、まあ、でも一緒にパフォーマンスをやって、
はい、
まあ、もちろんテコンドーもやってるけど、パフォーマンスとかをやったりしてて、はいはいはい、さあ、そこからその、ほら、歌とかね、
はい、
まあ、こうやってアニソン診断
と
か
ね、
呼ばれて、ダンスとかも素晴らしいですけれども、はいはい、そこへこう行くきっかけみたいなのってのは、
ね、うん、はい、あの、うん、もう実はでも
両親、まあ、両親から始まるんですけど、両親が、まあ、沖縄のことが大嫌いで、それでアメリカに行ったんですよね。
最初ね。
で最初でずっとでも15年住んでるとやっぱり沖縄が恋しくなって、うん、日本が恋しくなって、やっぱり料理とかその文化ですとか、うん、でそれである日こうもう帰ようっていうことを言われて、
帰ろう
で帰ろうで帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう帰ろうって言われて、でみんなは一応3人は大丈夫だったんですけど、自分だけは行き帰りたくないと思った。やっぱりまあ15歳だったので、やっぱり友達とかいろいろ思い出があるので、
そうか、友達と別れるの
つらいもんね。つらかったんですね。でもそれで帰って、日本に帰って沖縄に帰ってきたんですけど、やっぱり自分たちはそのこう芸の仕事をやりたかったんですね、ずっと。でそれで沖縄ではいろんなところから民謡が聞こえたり、三味線だったり、
そうそうそうとかね、
そうそう、はいはい、本当音楽がもうすでにある、
もう常にある街で、もうなんかお祝い事があったら必ず勝ち走りとか民謡が出てきて、
伝統
にな
ってね、はいはい、
そうですね、
はいや、
そうです、そうです。
それで本当に音楽がブームで、その当時も安室奈美恵さんとかダパンプさんとかいろ、スピードさんとか、
そんな頃だよね。
そうです、はい、
その頃です、
スピード、はいはい、ちょうど同じぐらい
の時代だよね。そうです、はいはい、
歌ったり踊ったりしてるわけだ。そうか、そ
うか、うん、で昔からお父さんも音楽が好きだったので、自然とその時から武術からだんだんだんだん音楽の方向になっていって、でそれからあのパフォーマンスも沖縄でやってたんですけど、でも最初は武術をやりながら音楽だけ1曲とかやってたんですよね。でだんだんそれがもう、こう武術が減っていって、音楽をだんだんこ
う、どんどんどんどんど
ん、それから音楽が始まっていったんですね。
当時はどういう歌を歌ったりとか。
最初は、
まあ、いやいやいやそれは自分、そういうお父さんです、はい、
歌わなかったんですけど、でも当時はやっぱりあの
テオイセンペッパーケーブを一回歌ってたんです
よ。ペッパーケーブとかも歌いました。
お父さんが結構好きで、アメリカの時も聴いてたので、はいはい、その曲やろうじゃないかみたいな感じになって、一回ステージでやったことがあると思います。
ペッパーケーブ、
そうです、
ペッパーケーブ、はい、
鳥もやったんですか。
そう、やりました。
ダパンプさんの曲とか踊ったりとかね、
花
っていう、あの沖縄の花、
はいはいはい
はい、バック
ス
リー
ボーイズとかも、はい、もう当時、まあ実はですね、音楽を始めた時は全然メロディー歌えなかったんですね、ほとんど。
みんな音痴でした、はい、
はい、特に自分が一番音痴だったんですけど、
あんまだろうな、
はいはい、大丈夫です大丈夫、本当でした本当でした。でまだ IQ はちっちゃかったので、全然音を取るのは、まあ、最初得意ではなかったんですけど、早かったんですね、ちっちゃい二人はこう音程取れるのが。
ちょっとやっぱ若いうちにね、はいはい、やっぱ本当幼いうちからやっとくとね、はい、まあ、英才教育じゃないけど、
そうそうです、だから最初、まあ、全然メロディーでさえ取れなかったんですけど、ある日バックストリートボーイズを聞いて、あ、かっこいいなと思って、それからまあもっといろんなきっかけがあるんですけど、でもそれからまあじゃあみんな同じメロディーではなく、ハーモニーした方がいいなと思って、はい、はいはい、そうです。
で彼らの曲をカバーしたりして、
はい、それからまあラクシーボーイズが大好きになった、そうです、はい、でもまあある、まあ、一つのきっかけがあってハーモニーを始めたんですけど、まあ、ちょっと強烈なきっかけなんですけど強烈っていうか、はい、あの実はですね、あのある、まあ、自分たち本当にデビューしたかったので、いろんなところでビデオを送ったりしていまして、
はい、プロモーションをしないとね。
である、まあ、東京での会社がこう見て、うん、あ、すごい自分たちのことを気に入ってくれて、うん、それからもうだんだんこう連絡取り合ったりしてたんですけど、はいはいはい、ある日その電話が鳴って、はい、であの父さんが電話取ったんですけど、はい、でその、まあ、偉い人の専務さんからの連絡で、はい、まあ、君たちの、まあ、子供はこうハーモニーできますかって言われたんですよね。でその時メロディーでさえ取れなかったんですけど、お父さんはもうその時もちろんハーモニーできますよって
言ったんですよね。大事なことそれはもう大事なこと、マネージャーとしては大事なこと。
もうその時受話器を切って、で、あの走ってきたんです、あ、受話器というか電話を切って、はい、走ってきて、で本当にその時、まあ、どうする、ね、ハーモニーできるように
どうする
できるって
できるって言っちゃった
のよ、
自分たちお父さん、そう
パニックって、で、うん、でそれからもう本当にハーモニーを次の日までちょっとこう簡単なハーモニーをできるようになったんですね、はい、
本当に頑張って、は
いはいはい、そうそうです、たくさん、だから本当強烈的にそれがもう本当のきっかけかもしれないですね、
多分それがなかったら、うん、
そこまでです
、なかった
ですね。だからある種やっぱり追い込むのも大事なこと
です
ね。
そうですね。
じゃあお父さんに感謝、
そうですね。
はい、
だからまあ、はい、嘘ついたって言うんですけど、でも本当は多分彼は将来を見据えてそういうできるよっていうことを言ったと思うので、うん、はい、彼女、
そうですね。いい父ちゃんじゃない
ですか。そうですね。
そうそうそう。あ、そしてじゃあそういう音楽活動をリーダーで、はい、まあ、スライドしていくということになってきて、はいはい、で、そしてじゃあ東京にいきなり出てくる。
そうですね、はい、あのもうデビューきっかけになって、あ、ごめんなさい、もう
2002年に上京してきて、うん、それからデビューのために練習とかいろいろその、うん、まあ、イメージ決めたりとかをやって、で2003年の5月7日にデビューをしました、うん、あ、そうです。
あ、じゃあ上京してちょうど今年で10年で、
はい、
そうですね、はい、そうですね、デビューして9年ってい
う、そう
ですね、
はい、そう
ですね、あだったらどころまだ愛嬌は、
デビューした時11歳、
小学生だ、
はいはい、そうです、で当時はハイトーンボイスで、
そうです、
もうボイスプレーの、
はい、そうですね、高かった、よりもちょっと高かったかもしれない、
そうそうそうそう、あ、そうか、まだ、ね、
その頃は、はいはい、その頃はとても高かったので、その時はリードを取ってた、
そうそうそう、多分当時はちょっとジャクソン5、はい、フィンガー5っぽい感じ、
僕らの大人はちょっとね、昔はフィンガー5、
はい、
そうです、そうか、そうか、向こうのはジャクソン5と、
そうです、
そうだよ、兄弟でそういうのができるっていうね、
そうです、
まずこれが宝ですよ、
はいはい、
それすごいし、
は
い、でじゃあ2003年にデビューして、はい、
そうなんですよ、
でもじゃあそれもずっとブレス4で、
はい、ずっとやっていまして、で途中から愛機が、うん、まあ、苦しくなって、なぜかというと編成機が、
は
い、
そうです、でそれで3年ぐらいずっと声が出なかったりとか、
うん、
で大変なのがあって、でもなかなかそのやっぱ会社は、うん、あのね、自分がメインでデビューしたのでイメージを変えたくないっていうことで、
そうかそうか、そう
なるべく愛機がメインをそのまま
で、はい、本当に声が出ない中でもずっと毎日歌ってたの で、
うん、で大体1日7本のライブがあって、 そ、 その中で、まあ、多い時
その中で歌ってたので、
ね、たのである
年は本当にストリートライブとか全部含めて300、うん、年に370本ぐらいのライブをやったんですね、
1本以上だね、
そうですね、1本以上で
やってて、もっと休めよ、
そうですね、でも本当にその当時愛機の声が一番大変な時期だったので、本当に裏返ったりとかしていて、
でも多分思うのは、あの編成期の時にずっと、うん、あのきつかったんですけど歌い込んでいて、それが3年ぐらい続いたんですけど、それがあったから声が潰れずに済んだんですよ、逆に強くなったんですよ、
声帯が強く
なったんですね、なので今はあの本当にこうどんだけ歌ってもほとんど枯れないんですよ、
はいはい、
で多分あの頃3年間休んでたら絶対ものすごい声低くなってたと思うんですよ、
う
ん、でも今でもまあ結構高さはキープできてるので、うんうん、はい、それはそれですごい良かったなと思います、はい、
でもみんながみんな同じことやれば同じ結果になるとは思わないですね、
はい、
もうやっぱりそんなに歌って逆に潰れる人もいますので、本当に人によって違うと思いますよね、
僕らあのそういう最初アクションの仕事をしてね、はいはい、いろいろやっていくと、まずアクションやりながらいろんなことを学んでいくと、はい、そういう例えば MC マスターをしてね、司会の仕事とか、そこにあの僕らの世界にはその悪者のね、はいはい、悪のボスっていうのが、
はいはい、
であの、うん、この会場は我々ですあるわけです、
はい、いいですね、
だから声を潰しながら喋んなきゃいけない、これねやり続けるとね本当一回声が潰れるんだ、
はいはい、
でね、やっぱり僕も本当に声が出なくなっちゃった時があって、であの地方の遊園地で2週間公演から春休み、
はいはいはい、
そしたらね途中でうわ声出ねえ、うん、で事務所の社長に、うん、いや声出なくなりましたよ、うん、うちの社長がいい加減で、うん、いや小野な、あ、声っていうのはな一回全部 潰すんだ、そうするとまた本当の声が出るから、
はい
はい、人のせいだよ、
はい、だった
の、だからまあ逆にそういういい加減だなって、
はいはい、
この世の中いい加減なんだなって思ったら、それはそれでその中でもこう自分でこうセーブしながら、はいはい、ここだったら出してもいいだろう、
う
ん、まあ、それはそれで結果的には強くなったから、まあある種ね、
はい、
こうやり方はそれぞれあると思うんだけど、告知するときはまあしてもいいのかな、でも愛希くんのあれを聞いたら、あ、ちゃんとそれは理にかなってる
わけですから、でも、まあ、愛希の場合はなんか、まあ、お医者さんから言われたのは、うん、こ うまくいろんなところの喉を使い分けられるっていうことを言ってたので、はい、なかなかそういう人はそんなにいないって言われたので、だから多分使い方によりきりです、
そうそう
です、本当にそれを大事にそれぞれ考えてやってい いただいた方がいいかなと思います、
は
い、
でもじゃあそういった歌の活動が始まり、
はい、
でやっぱり皆さんいつもステージ見てすごいのはダンスパフォーマンス、
あ、はいはい、
本当に素晴らしいです、
はい、
やっぱこれはやっぱりあのお兄ちゃんの、
はい、
やっぱりテコンドーの、
はいはいはい、
そうですね、
そうです
ね、足が、
はい、
あったと思います、
綺麗がいいもんよ、パスパッ
ありがとうございます、あのそれがまあやっぱり自分たちのまあスタイルだと思ってますし、やっぱり昔武術やっていましたので、なるべくそれを取り入れてやって、もう昔からやっていましたので、
自然に出てくる、
そう、ね、
意識しないでそのパパパッがキレキレが出るので、そうそう
そう、逆にあんまり柔らかい
動き
ができない、
なくせって言われたらできないですよね、
そうだよね、
なのでたまに君たちは変なダンスするね
って
変なダンスですか、
かってね。
まあでも逆に
ですかみたいな。
はいはいはい。そうそうそう。
さんがみんなに教え
て、あの最初は自分とカナサが作ってて教えてたんですけど、うん、でもやっぱりだんだんこうアイキとアキノがもうだんだん上手になっていて、はい、今はもう完全にアイキがダンスを作って、そうそう、あの自分たちに教えたりしていますので、
はい、はい、やる
なアイキ、もう本当にダンスはもうアイキに任せて、もう何でもこう、はい、そうですやってますので、
あでもカナサちゃんもじゃあ最初は一緒に振り付けしたい
と、そうですね、
はいはい
はい、
はい
そうなんですよ。
なんかいつも一番おとなしい感じのね。
あのね、人前ではちょっとおとなしいかもしれないですよ、うん。本当はちょっとワイルド
ワイルド。家帰ったらね、はいはい、もう我が家番長。
裏のリーダーですね。
お前らみんな並べと。あとの言うこと聞けないのピシピシ。
その通りです。そうそう。
騙されそう。
そうみんな騙されます。みんな。
すいません。いやいや。
あ、ギャップ萌え。
ギャップ萌え。
それもいい。
ギャップ萌えですね。
まあ、でも本当そうやってでもこう音楽活動して、はい、そしてもうダンスもやり、そしてそのパフォーマンスして歌っていく、はい、そういうスタイルをこうやって中にやっぱこの秋野ちゃんがやっぱあの創生の
そうです、はいはい、
ね、これとやっぱりオーディションみたいなのが
ありました。そうですね、うん、最初こうあの、はい、まあ、話があったんですね、うん、でこれあのオーディションがあって、はい、で実はお姉ちゃんと自分もアイキもオーディションしに行ったんですね、うん、創生の声、
自分は全然入れなかったです。あの、まあ、まあ、声があの高い声が欲しくて、
ね、そうだよね、はい、そうです、やっぱ女性ボーカルのね、
そうですね、はい、そうです、で当時アイキも高かったんです
よ、ね、ああそうだまだね、はい、だから
でもちょうどオーディション時は変声期だったので、
そうか、魔の変声期が、
そうです、
はいはいはい、
でそれでみんなでオーディションして、はい、で加納横さんが私の高い声がすごい好きだったので、うん、こう選ばれました、ね、はい、すごく嬉しかったですね、
でも本当彗星のごとくね、はい、僕らはね、
はい、
あの秋野ちゃん、うん、
誰って思いましたもん、ね、
はい、どうですか、
はい、まあ、普通にオンエア見る、
はいはい、そうなんですか、
一緒に見られたりとかするじゃないですか、はいはいはい、あれ歌すっごいかっこいいし、菅野陽子さんだし、
はいはい、
すごいもうざわざわでした、
私本当ですか。ありがとうございます。
ね、なのよ、
はい、
だってあの中川翔子ちゃん、翔子たんなんかね、神曲ですよ。
嬉しいですね、
嬉しいですね、はい、
ね、だから素晴らしいあれじゃないですか、うん、で一緒に、皆さんが、ね、4人揃って、
はいはい、
あースーパーロボットスピリッツ、
はいはいはいはい、
ね、
一緒に参加して、
はい、そこで初めて出会って、
はいはいはい、
何年前ぐらいになりますか、その最初の、
もう
3、4年ぐらいですよね、
まだだからハイスクール、
そうですね、多分、
で、
うん、
この間の東京大阪一緒にした時に、はいはいはい、あの時2年ぶりってお話
だ
った から、ずいぶん前がだから、
はい、そうですね、
う
ん、でね、あとね NHK のね、はい、ほら BS かなんかの番組で、うん、
はいはい、
なんかアニソンがいっぱいこう、
はいはい、
その楽屋かなんかで、
はい、
水木の兄貴とか
に挨
拶している
のを
僕見ててね、僕最初分かんなくて、
はい、
もっと失礼な
話
で、
は
い、あなんか若い子たちで、あこれからデビューする子たちなのかなぐらいに、
はいはい、
思ったら実はあれがブレスボーだったっていう、
はいはい、
その時は、まあ、僕もまあ、スタッフっていうか楽屋に、ね、はい、行ったり来たりして、ね、はいはい、ステージを見たり、はい、で兄貴今日はこれこれこうだったっすねなんてやってた口だったから、
はい、
そしたら、いやあの子たちよ、デビューしていい子たちなんだよ、
うん、
でその兄貴からもそんな話を
聞いて、はい、
でスーパーロボットにいらした時に、
はい、
あの時の子たちだなって、はい、で歌聞いて、はい、あーこれだで歌ももちろんさることながら、
はい、
パフォーマンスが、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
二度びっくり、
歌でびっくりして、
はい、
その後ステージ見たら、うん、あ一人じゃない、そして踊ってい
た、
あ、ありがとうございます、
兄弟仲の良さにまたびっくり
だった、ありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます、いいお付き合い、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
最近は本当にまたねスーパーロボットスピリッツ東京やらせてもらって、はい、その後はモエカルでね、
そうですね、モエカル
で楽しかったですね、
楽しかったね、
あといろんなハプニングもあったんです
ね、
楽しかったですね、
さあもう後半はそこにそれにいっちゃうからコマーシャルです。
Welcome to the secret base of Shocker.
Oh no!
Hey, what's up? We're a sibling chorus dance group called
Bless Four!
Hope you enjoy the show!
Oh no!
そういうことです。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
というわけでですね、
はい、
今日はもう仲のいい4人兄弟、プラス4、プ
ラス4、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
さあ、メールがね、来てるよ。
ありがとうございます。
Thank you very much。
いろいろご紹介していきますので、はい、お願いします。
はい、愛知県もさきちさんからです。マスターレイナさん、そしてブレス4の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
先日モエカル文化祭でブレス4の皆さんがハモネップ見てねと言ってたので見ました。
ありがとうございます。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
ブレス4の皆さんのライブは何回も拝見しているのですが、はい、本当に素敵な笑顔で4人の素敵な雰囲気にいつも幸せな気持ちになります。
ありがとうございます。
はい、そしていくつか質問が来ているので紹介しますね。
はい、
ブレス4の皆さんはアメリカのユタ州やアリゾナ州で子供の頃過ごされましたが、
はい、
子供の頃日本のアニメや特撮に触れるチャンスはあったのでしょうか。
子
供の頃に影響を受けたアニメの話、アニメ、いや、アメリカ人から見た日本のアニメ特撮についてどんなものでしょうかという。
はい、もうこれは
そうですね。
そうなんですよ、簡単な答え
で。
はい、あの、もうもちろんアメリカに住んでた時代からもうアニメをよく見てました。
見てました。
戦隊ものもよく見てました。
そうそう、
あの、その当時アメリカではもちろんなくて、もうネットとかこんなに普及してなかったので、そうですね。そうですね、あの、おばさんがビデオを撮って、
日本に住んでるおばさん、
はい、はい、
日本のおばさん
ね。そうそうそう、はい、はい、でよく送ってもらって、それでずっと見てました。
ずっと見てました。
ね、
あのドラゴンボール、はい、もう本当に大好きで、
ドクタース
ランプ、明日のジョー、
明日のジョー、あの、はい、古いものも、あの、例えばタイガーマスク、
タイガーマスクとか。
でもちろんレンジャーも、もう仮面ライダー、仮面ライダーブラックの方、
はい、
あとアレックスも見てました。
はい、はい、はい、はい、
もうセーラームーンとか、ウルトラマンとか、
はい、
めちゃめちゃ見てました。
でもでも、あの、当時アメリカではアニメもなく、逆にもう誰もアニメのことを全然知らなくて、
そうかそうか、一緒にだから自分たち兄弟が見てるけど、友達学校行って昨日のドラゴンボールがよって、
あ、でも実は友達にドラゴンボールをもうずっと見一緒に見てたんですね。で、当時はその、まあ、セル時代のものを見てたんですね。で、もう、
ね、
ドラゴンボールってあんまり言葉ないですよね。基本的に叫び声とか、アクションですので、もうみんなもう盛り上がって大興奮で好きで。
はい、
はい、そうですね、
自分たちも理解できてなかったので、
理解できてなかったんですけど、もう見て、実は自分たちが広めたんですよね、ドラゴンボール。
そういう
そう言って
と思うぐらい、
あの、宣教者がいた
でも本当にみんなと一緒に見ていて、もう全然皆さんも楽しんでいた
ので、
そうですね、本当楽しかったです。
すごい楽しかった
です。で、そこドラゴンボールからこう日本語を覚えたんですよ。それはお父さんとお母さんとかお兄ちゃんお姉ちゃん、そこから、うん、あの、お兄ちゃんがドラゴンボールを見て、
はい、はい、
自分をお兄ちゃんと呼びなさ なさい。
ある日、そう、お兄ちゃんと呼んで
て、でそれでお姉ちゃんと呼びなさいって言って、そうで、そこから自分と愛希はもうお兄ちゃんお姉ちゃんっていう風にな
ったんですよ。ドラゴンボールのおかげで、
はい、おー、ちょっといい、はい、
でも、あの、お兄ちゃんがもう本当にお兄ちゃんっていうのが、その響きが大好きになっちゃって、それでいつも昔は明石って呼んでたんですよ。
そう、兄弟でもね、名前だよね。
それで明石って間違えて呼ぶのめっちゃキレるんですよ。お兄ちゃんでしょみたいな。
お兄ちゃんでしょ。
そうそう、あの、最初も決心したんですよね、絶対お兄ちゃんにもう言わせる。そうそう、でそれから絶対
そこも強制
だよ。キスが硬いです
ね。それからはなんか明かして言ったらもう絶対お兄ちゃんだよ。
そう、お兄ちゃんだよ。
それからも自然と、
もう自然と、
カナサちゃんはお姉ちゃんとなってダメでしょ。
カナサは別にそういう意識なく、
自分お兄ちゃんがダメでしょ、お姉ちゃんでしょ、
そうそうそうそう、
カナサちゃんもやっぱり明かし君の時はお兄ちゃん、
お兄ちゃん、
お兄ちゃん、すごく苦労しました。
はい、でもちょっとカナちゃんとね、カナサちゃんとか、うん、アキナちゃんにちょっとお兄ちゃんって言われるのはいいよ。それはいいだろう。
でもドラゴンボールも、ドラゴンボールも大好きで、お父さんが孫悟空で、自分が孫悟飯で、相手が孫悟天で、
そうそうそう、そういう
あれをね、だと想像しているようになっていました。
じゃあこの間萌えからの時に、は
い、
ね、
もう、
あ、もう
盛り上
がりました。
盛り上がりました。
あれは本当に萌えでした。本当に
萌え
でした。あ、なかなか萌えて使わない
と、はい、本当に残念でした。
あ、そうだったら言ってくれれば俺なかったら持ったのに。真帆さん、この子たちはね、アメリカで、あら、そうなの
でも声が本当に聞けれて、もう本当最高でした。
感動しました。
感動しました。
はい、もうステージでパフォームする、
うん、あの、
ね、どころじゃなかったね。
私普通に見てたんですけど、そんなことになってると
言ってよ。
なかなか萌えて使わないんですけど、自分たちは。でもこれに対しては萌えを完全に、
はい、まさに萌えから
だ。はい、そうですね。 本当にでもテンション上がりました。
めちゃめちゃ上がりました。
ドラゴンボールやったね。
そうです。
あ、だけどドクタースランプさっきお話
で。そうですね。
アラレちゃん。
アラレちゃん。はい。
ピーン。
落ちた落ちた。アキノちゃんのアラレちゃん今。いやー、ありがとう。
やってました、ちっちゃい時。
やってました。やってました。
でも最初、その、ドクタースランプを、スランプを見て、その、まあ、ラジオで言ってもいいかどうかわからないですけど、最初出るものがヨーグルトだと思ってたんです。アイスクリーム。
ソフトクリーム。
ソフトクリームが、なんで床の上にピンク、
そうですね。
で、ボール刺してね。
そうですね。遊んで。
茶色だとまずいから、ピンクに。
そうそうそうそう。
あれ、
放
送の都合上。
そうですね。あ、そうなんですか。
生々しいから。
あ
ピンクなわけじゃないってことですか。
だってほら、アニメはあれだけど、原作はだって白黒じゃないですか。原作に色は、たまに扉絵はあるけど、あんまり扉絵で、ね、
そうです
ね。先生もトグロ巻いてるから
、ね、はいはい。
まあなんとなくこうピンク、
はいはい。
割とねアニメでその手やるときはね、うんピンクにする
って
。僕はちょっと深夜アニメでね、
はいはい、
浦安鉄筋家族っていう、まあ、アニメ
が、はいはいはいはい、
僕はナレーションをずっとしてて、はい、その時にやたらそのところが出てくるんですよ、
はいはい
うん、でそれがやっぱピンクに塗った、はい、ちゃんとナレーターは深夜の番組だから、はい、これは解説してくれっつって、
はい、
で放送上の都合で色は書いてあるがこれは
あ、ね、あそうなんです
か結構そういうセリフが多かった
んですあそうなんですか
だからでも自分たちも最初
見てしかもゴールデンタイムだから
そうなんですよ、
ねね、いつだったかブビビンマンってだからあのね、なんか出てきた時に結構それをね投げ合うみたいな、
はいはいはい、
相当しんどんで
ね
大問題になったんですよ
面白いですね、
あでもだからピンクだ
ったそういういきさつがあってそういう色になった
そうそうそうそう、
はい、面白いですね
そうなんですよあよかった
それで面白い本当にだから最初見た時にびっくりして、はい、なんでこうソフトクリームが床の上
に落ちてる、
ね、みんななんで嫌いのかなと思いつつ
ツンツン
なんですねでも、まあ、もちろん後々分かったんですけど
はいあれさっき仮面ライダーブラックとか見せ
た、はいはいはい、見てました、はい、
もうみんなで変身
こう変身とか真似してかっこよすぎて真似しましたね、
はい、ただ残念なのが昔は変身ポーズがあったんですよ、はい、今はそんなにないですよね
変身がそう仮面ライダーちょっとね
その独特な
アイテムとかなんか
そうそうそう
使わずに、はい、
昔はそのほら改造人間するシチュエーションの中でねその変身
っていうねあれがかっこよかったんです
よ、ね、かっこよかった
んですよ、ね、何も使わずに、はいはい、その手の形で全部変身できちゃうってい う
言って全部やってあげる
あできるんですか
できる
あじゃあ仮面ライダーブラックをお願いできますか、
はい、今ラジオだと
確かにそう
ラジオだと見えないけどラジオだと見えない
そうですね
ラジオ
はいはい
やってましたやってました
実はですねアメリカに住んでた時に
はいはい
あんまり喧嘩したりはしなかったですけど喧嘩になった時にそれを使ったんですよね変身ポーズをして喧嘩したんですよねなかなか、まあ、その時は負けたかどうかは、あえて言わないですけど、
はい、日本人はね、おかしい、これよくね、はい、海外の方で言うんだけど、はい、ちょっと変身とかね、
はいはい、
あと、まあ、戦隊ものは名乗りよう、
はいはい、
パレットとかブルーとかね、はい、なんでその間に戦わないんだと、
はい、そうですね、
はい、名乗ってる間に、後ろからボコンといていいじゃないかっていうの、はい、
そうそう
それをね、それは日本の
間、はい
ま、だと、
はい、
サービーサービ
ー、はいはいはい、
そこを言っちゃうのは野暮なんだ
よ、
ね、
そうですね、そうです
だから変身ポーズを取ってる時に、
はいはい、
攻撃してはいけないんだね、
は
い、
それは
それルール、
ルールですよね、
暗黙の了解があるんですよね、
はいはい、
でも実戦でそれやったやつを俺は2人目だな
あそうです、
ね、2人目ですか
2人目
です1人目はねボール先輩でね、
はい、
やっぱ僕らはもうアクションとか特にね、
はいはい、
その間違いとしてね普段から、まあ、ちょっとそういうなんかモードにはなってる感があるんですけども、
はいはいはい、
ただね喧嘩の時にね変身ポーズするやつはいねえだろうと思ってたらいたんですね
いました
まあ、でもここに今回2人目、
はい、そうです
明石君で2人目だけどボール先輩は本当にねずっと仮面ライダーに憧れて
あそうなんですか、はい、
でたまたまなんかね2、3人囲まれたらしいんでねその時にねよし来いって思わずなんか変身みたいなポーズを
ガ
ーッとつい癖でやっちゃってる瞬間にボコボコに蹴られて
あらそうなんですか
もうめちゃくちゃにやられちゃったっていうそんなやつはいねえあんただけだよと思った2人目
でもその時は大丈夫で、
ね、アメリカにいた
待ってくれましたアメリカ人は、
まあ、
そうですね
お行きのアメリカ
人は待ってくれました
待ってくれたんですね、
そう
です多分 あまりにも珍しい
なんか珍しいよね
見入っちゃったん
だ何だ
これは触れてはいけない
危ない人に思われたか
もしれない。でも本当にその当時それぐらい憧れて、はい、もうついついやっちゃいました
って感じです。やっぱりジャッキー・チェンとかね、憧れる人は、そうですね、やっぱりそういう日本のね、はい、そういうムービーのマシンね、アクション、はいはい、まあ、スタントマンですから、
そうです、
やっぱそういう演じてる人たちとは本当に日本でもトップクラスのスタントマンたちが演じてるから、ね、はい、大体ああいう仮面をつけてね、
はいはい、
その視界の悪い状態で、
う
ん、飛んだり跳ねたり
釣
れ
た
り、すごいですね、ね、してるっていうのは、はい、本当に多分すごい世界的基準においても素晴らしいこと
だ、素晴らしいですよね、
すごい、
はい、本当に
い、あのちゃんと見ました、見てますね、
本当にもう見てました。でもアメリカでは戦隊ものが最初なくて、そういうものが全然なくて、はい、最初外人もよくこう、うん、あのアメリカ人とかちょっと舐めていますいたんですよね、その戦隊ものとか、
はいはいはいはい、
でアメリカでパワーレンジャーっていうものが入って、でそれからもすごい流行ってきて、もうそれ
半端なかった
です、
パワーレンジャーの、
いや、すごかったです、はい、でもそれでアメリカ人はやっぱりさすがにそれぞれのこう番組作れるんじゃなくて、もう全部一つに合わせようって思って、パワーレンジャーがいろんなもう衣装も変わって変わって変わって、日本のあるもの全部
使って、そのままね、1年遅れとかで、ね、はいはい、だから日本の番組が終わるとそのまま衣装とか
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う、はい、変身前の人たちがみんなね、スキルがすごく高くて、
うん、そうです、結構、はいはい、武術できる人、
武術とか体操とかバンバンやるような人が変身前をやってるんで、はい、あ、これはすごいなっていう、う
ん、
そこらも思いましたね、そうですね、
はい、ちゃんとそうです
、街中で平気で、ね、車とかボンボン破壊してるし、はい、日本じゃもう撮れません
そうですね、
いきなり歩道橋かなんかからカメラがバーンといって車をこう飛び越えてみたいなね、
はいはい、
なんかシーンがあって、 あれこれはもちろん、あ、向こうで撮ってるなってのは分かるんだけど、このカットは日本じゃ撮れない、
あ、
まあ、今撮るなら CG でってなってますけど、はいはいはい、どうしても CG はね、
そうですね、
やっぱりまだまだね、
あの、うん、実は自分も戦隊系とか仮面ライダー系見て思うんですけど、
はいはい、
昔の映像ってこう、うん、衣装も全部なんですけど、
うん、はいはい、
リアル感があって素晴らしいなと思うんですよ、
ね、
今は CG とかになっていて、なんか薄、なんか、まあ、ちょっと申し上げないんですけど、なんかリアル感がちょっと薄れてる感じ、
アニメと実写もんのね、はいはい、境がちょっとこうね、
はいはい、
ファジーになってきたから、
はいはい、
例えばロボットの合体なんて、
はいはい、
完全 CG じゃないじゃないですか、
そうですね、
昔はもうね、
そうですね、
特撮って
、はいはい、
一話撮影、
はい
はい、もうピアノ線でみんなで弾いたりね、
はいはいはい、
してこうちょっとずつ変形するとかっていう ね、
うん、そうですね、
まあ、手作り感というのがありましたけど、
はい、
今はもう逆に CG あれば撮れないカットがないぐらい
なんですね、
なんだけど同時にちょっとなんかアニメっぽくなっちゃう、
うん、味がやっぱり、はい、味がそうですね、う
ん、
もうい
や、そんなに特撮
だったら、じゃあごめんなさい、ごめんなさいね、そんなつもりはなかったんで、
いや、そんなつもりでいてください、ね、はいはいはい、
いろいろまだあるんで、
はいはいはい、
何個か紹介しますね、
はい、
まだ同じ質問なんですけど、
はい、
ブレス4のユニット名の由来を教えてください、
ああ、そうか、
これ
は
これは
ちょっと聞く
よ、はい、
じゃあ
これはかなさんに、
はい、そうですね、よくブレスって息のブレスっていう風に、はい、思われるんですけど、
う
ん、スペルは BLESS ということで、
ブレスは V だもんね、
そうですね、はい、
あっちの、あっちの、あの息の方は、
あ、B、あ、あ、R、R、R、そうです、 R、E、H、
そう
ですね、でも Bless は祝福っていう意味がありまして、でそれで音楽を通して皆さんから祝福をもらったり、音楽を通して祝福を分かち合えたりできたらいいなと思って、うんうんうん、ブレスで4人だから4っていう風に、ブレス4という風に、
そうです、はい、は
い、いや、もう十分名は体を表してるじゃないですか、
はい、でもよく、まあ、デビューしてからこう4人、ね、兄弟だから息ぴったりだなってよく言われるので、もう それそういう意味合いも入れようかってもう、ね、最近入れてますね、祝福だけではなく息もぴったり
は違うから、
スフォールもね、はいはいはい、っていうことも、はい、
なるほどね、
そうです、はい、
はい、
じゃあまだ戻ってきますよ、
はい、
ブレス4の皆さんはストリートライブをたくさんやられていますが、
はい、はい、
すごいみ
たいですよ、もうさっきさん調べるの好きなんで、ね、
うん、
ストリートライブでびっくりしたこと、面白いエピソードがあったら、
びっくりしたこと、そうですね、一応ストリートライブは2004年から2005年が一番多くやった時期だったんですけど、あの山手線一周をやった時がありまして、2日間かけて、でそれその時にもう本当にあの通勤時のおじさんたちとかの時期があったんですけど、
も
う
本当に
時間帯
時間帯、
はい、その時はもう本当になんか 興味あるのかないのかなぐらい、うん、その目線がすごい厳しかった。
鋭いし、ね、でまあ仕事行く時間帯だからそうですね、はい、
そう
一番やっちゃいけない時間だから、そう
そう、はい、本当にな
んですけどマネージャーさんに言われてここでみたいな
この場所で選挙に出ようってんだよ、ね、でも辻立ちじゃない
びっくりしました、
はい、でもいい経験でしたね、うん、こうもう全部乗ってもう一駅降りて、
うんうんうね、
もうだいぶその駅もちょっと知ることもできたし、うんはい、でも本当に
ストリートライブ、
ね、ストリートライブは楽しい、
ね、楽しいですね、う
ん、本当にあの
最初でもやりたくなかった、
怖かったですね、
今日雨降るのかな、
ぜひ降ってくだ、いやぜひ雨降ってください、
欲しい、
怖いから、
一番最初
雨降って中止になって
もそうなんですよ、
最初そんな感じだったんです、
う
ん、
でこうマイクとかこうスピーカーを設置するも、はい、するのもすごい怖かったんですよ。
2時間
かかりました。
すぐもう本当はね15分ぐらいで設置できるものを1時間とか2時間かけて、
あそこに人がいるから邪魔だからやめとこう今はみたいな感じで、
本当に心も弱かったよねその時は。
そういうのから始まって。
心細いよね。
はい。
一番最初のストリートライブがなんと大井町だったんです
よ。大井町、
はい、
実はそこに
住んでたんですね、
はい、
地元
だったので、でもやっぱりあの面白いのは、
はい、
こうまあ人々が正直で、うん、こう面白いと思ったら止まってくれますし、
う
んうんうん、全然面白くないなと思ったら、
う
ん、もうそのまま通りすがっておりますので、
う
ん、やっぱり集まってくれた時に、うん、すごいこう、うん、もうなんていうか嬉しい気持ちも感じますし、うん、あこういうことをやればあの皆さん聞いてくれるんだなとか、うん、止まってくれるんだなということをやっぱりストリートライブを通してすごいこう感じましたし、うん、すごい勉強になりました、
ね、すごい勉強
になりました、本当にいい経験だなと思いました。
あとやっぱ自分が恥ずかしかってたらお客さんが止まってくれないんですよね、なので自分が本当堂々としていて楽しそうに歌うと集まってくるので、やっぱりテレパシーがあるんじゃないかなとは思いますね、
はいはい、ですので本当にこう見てくれる皆さんがいないと自分たちがいないんだなっていうことをやっぱりその場ではよくもう、
うんうん、本当にね
感じることができました。そうです、
たくさん
阿部田も頑張ってきた結果がこうして今ね、自分たちのこうやりたいステージをやられてるっていうことでね、はい、もさくしいい質問、
ありがとうございました、
ありがとうございます。
あと1個、
あはいはい、
ブレス4の皆さんは全員 B 型ですね。
あ、はい、
B 型です、
はい、私も B 型なのです、
はいはい、
仲間ですね、
日本だと B 型というだけで敬遠されたりします。アメリカでは血液型で性格とか判断されたりすることあるんですか。
いや、それはない、てか、ま、ずアメリカはまず自分の血液型知らない方が少ないです。
知らない、
誰も知らないです、ほとんど。
だから大体何かあった時にしか調べないとか、
そういうこと、怪我でも
そうですね、はいはい、
なのでまあびっくりしたんですよ、日本に帰ってきた時に、
う
ん、その日本って結構 何でもかんでもくくるのが好きじゃないですか、
ね、
B 型はこうだ、
う
A 型はあーだっていうのをやるのが好きじゃないですか、はい、なので最初はそれが嫌いだったんですけど、でも今は好きっていうか、逆に自分たちは B 型が大好きなんですよ、
はい、
B 型ってあの他の血液型の人と違くて、 B 型、あ私も B 型ってなると、おお、なんか
親近感っていうか、なんか
多分まあみんなから疎まれてるからだからこそなんか仲間絆があると思うんですよ、自分たちは B 型が大好きですね、
しょっちゅう言ってるんですけど、私 B 型大好きなんです
よ、うん、本当ですか、
私自分が O 型なんですけど、
はいはい、
B 型に憧れがあって、ね、はいはい、B 型が大好きなんですけど、はいはい、そう B 型の人に、あ、B 型ですか、私 B 型好きなんですって言うと、すごいなぜか喜ばれるんですよ、テンションが途端に上がる。
ちなみに何型ですか、
初夏さん
は何型ですか、
何が、
いや
別
に俺血ないから、
いやいやいやいや、そうありますよね、
A 型 でしょう、
はい、
あでも A 型、自分
A 型です、
A 型、
はい、
お
ー
お
ー、
と思います、
A
型、じゃあ A 型に近い O 型、
お
ー
お
ー
お
ー
お
ーおーおーどち、ちなみにどっちですか、はい、
10人に1人しかいないはずの AB 型、
あ
AB 型、あでも、AB、僕の周りは AB 型だらけなんですね。
あ、そうなんですか、
はい、AB 型、まあ、僕の名付け親でもある石森章太郎さん、仮面ライダーが AB 型だったり、その昭和の変身 の、 あの一連の全部のプロデューサーをやってた平山さんというプロデューサーが AB 型だったり、はい、近いところでは堀江光子さん、
あ、
みっちが、
あ、そうなんですか、
遠藤正明さん、
あ、そうなんですか、
結構、ね、周りで AB 型、
あ、そうなんですか、
50人に1人のはずなのに、
はいはい、
みんなねちょっとずつおかしいんです
そんなそんなこと、でもなんかまあ血液型でこう、うん、まあ、人をね区切るのはちょっと変かなと思うんですけど、でもやっぱりあるとなんか楽しくて、
う
ん、
楽し
い、
そ
うですね、
そうですね、
集まった時の中の時に、おー、
そうですね、
あー、どうしたんだろうね、
そうですね、
でも一つだけ言えることは、はい、もう今から B 型の時代になっていきますよ。
おお宣言しちゃった。
でも5人に1人だもん。日本ではね、はい、だから海外によってはその国によっての血液が違うんです
よね。そうそう、
日本はあの AOBAB の順で4321
そうです、ね、
社員中はい、っていうけどね、
沖縄でも分からないんですけど、うん、沖縄 B 型とか O 型が多そうな感じが自分の的にはイメージは
県に分けると
思います
、
はい、そうそう
そうですよね、県別とかにしたらちょっと面白いですよ ね、はいはい、
うん、ね、でもそういうの専門に研究した人もい
るみたいですね。ちょっと聞いてみたいですね。
でも飲んだ時にはもう楽しいよこれね、はい、そういう時にねやっぱりなんかこう悪役がいると楽しいんですよ。
確かにですね。
そうするとね、
B 型が、ね、そう
なりますよね。
それが B 型ですよね。
やっぱお前 B だから。はいはい。なんか妙にみんな納得するみたいな。
ありますあります。
でも政治家には B 型が多い
ですね。多いですね。はい。でも B 型のもう世代になっていきます。時代になっていきます。
また行ってまた行って。
やったなんだ。
続きましてラジオネーム、チヒさんからです。
はい、チヒさん。
チヒさん。
ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストのブレス4の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回ついに皆さんがいらっしゃるということで筆を取らせていただきました。
ありがとうございます。
初めて生で歌を聴いた時の衝撃は今でも忘れられません。秋野さんの抜群の歌唱力、
ありがとうございます。
金沢さん、はい、愛希さんのむちゃくちゃキレのいいダンスと、本場アメリカ仕込みのエンターテインメントを目の当たりにして感動してしまいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクエリオンのあイーシーテールのところの振り付けが手話だという話を友人から聞き、はい、練習してライブの時は一緒にやってます。
あ、そうですか。ありがとうございます。
メンバーの中では特に赤字お兄さんが大好きです
。おー、いいね。
顔は超2枚目、もものすごくかっこいいのに実は3枚目というキャラに。そしてブレス4の皆さんに質問です、はい、この間のハモネプスターリーグ見ました、
う
ん、
ありがとうございます。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。並みいる強豪チームを抑えて私たちが応援するアニソンチームが優勝したことに感激しました。この番組中で面白かったエピソードや本番に歌ってる最中の手応えなどあれば教えてください。
面白いエピソード、
ね、面白いエピソードだったっていうか、はい、実は、はい、あの本番の日に、はい、串田さんがレコーディング2本ありまして、うん、
はい、朝から
朝から朝からレコーディ本番レコーディングですよ、があって、でそれでその都合でハモネプのリハーサルに来れなかったんですよ。
だからカメリハとか音響リハも全然
なく、大学の
大学の人が来
てくれて、
なのでその緊張で私たち固まったんですけど、あのでもあの串田さん収録が始まってから来られたんですね。でその時に初めてその日は合わせて
練習して、
でみんなで、
そうですね、
そうなんですよ。でそれでもう練習してみんなで話し合って、よしやるぞっていう風に心が一つになって、でなったからこそこうなんか、
うん、そうね、あ
の楽しんでその結果だったと思うんですけど、
もう2回しか練習してなくて、3回あったんですけど、1回目はそのアレンジのことについて話して、で2回しか練習してなくて、
1週間の中で、
本当にあの、まあ、いろんなハプニングがあったと思うんですけど、もうみんなガチで、
そうです、
もう本当に練習してて真剣で、なかなか他のことも全然考えなくて、もう本当にそれにもう
全
集真剣を、そう、
全神経を集中
してました本当に。
だからハプニングあったとしてもそんなになんかもう全然頭に入らなかった
んですよ。そう
ね、集中してましたね。
その1週間は本当に普通音楽を一切聞かずにずっと自分の音だけを聞いてずっと集中してて、
ブレス4がねかっこよ
かった。ありがとうございます。
もう兄貴ね、はいはい、の屈指の大御所をね、はい、をこう囲ん で、はい、で若手のこの4人がさ、は
い
はい、パシッとコーラス決めてね、
ありがとうございます。
すごい良かったですね。
ありがとうございます。
でも本当にあの皆さんと一緒にこう、うん、一つのアカペラグループとしてやるのが初めてでしたので、うん、普段4人からこう声合わせてやってるんですけど、やっぱり他の人が入ると、うん、やっぱり全然違うんだなっていうことを気持ちも感じましたですし、
で、あとなんか学べるんですね、
たくさん
学べる、学べました。本当に自分たちは結構あの覚えるの遅いんですよ、うちら、なのでこうじっくりやるタイプで、で割とそこに行ってその場でやらないといけないので、うん、こうやっぱりいろんなものを学びますね、はい、すごい良かったです、はいはい、
だからこの僕たまたまそれ見てたらなんかあれ収録日がね5月31日、はいはい、たまたまテロップで出てたんで、
はいはい、
たま
たま、はい
はい、あそうだった、あ萌えからのほんのちょっと数日前だった、
そうそう、はい、
あだけど、はい、もちろんほら守秘義務ってのはあるけど、はいはい、僕ら全然そういうのをね、はいはい、あの知らなかったし、僕だって前の日に、うん、放送日の前の日に、はいはい、岸田さんとさもんじゃ焼き食べてたんで、あの日暮里行ってねもんじゃ焼き 食べて、だけど全くそんな話しないで普通に飲んで、はいはい、で次の日あそういえばハモネプってあるよなって、うん、あそういえばそうだクッシーも出てたなって思って、うんはい、でメンツ改めてダーニキクッシーミッチオーイメン、うん、おーブレスオーじゃんってそれでもうすごいね久しぶりにね真剣にテレビ見ました。
あそうなんですか、ありがとうございます。
やっぱなんか全然システム知らなくて、はいはい、優勝するとかそういうの知らなかったので、はいはい、ただもうねツンクファミリーとかもう素晴らしいですよ、
う
ん、皆さん。
そうですね、本当に、ね、本当に
そういうことプロの歌手の方が、はいはい、真剣勝負でみんなやって る、はい、でおーっと見ててうわその中にねやっぱりそのアニソンのねチームがこう一ついるってこともすごく嬉しかったし、はいはい、全国ネットのあのバラエティのね、はい、ゴールデンタイムの、ねうん、あるのも嬉しかったし、はい、でそれに並ぶ競合をねこう、うん、あれして優勝って、はい、泣きそうになって、
はいはい、自分たちも本当に嬉しかったですね。
びっくりしました。
あの発表あの、うん、点数が出たじゃないですか、うん、最後に、はいはいはいはい、それで優勝が決まった時に、はい、みんなで盛り上がったんですけど、うん、串田さんが、うん、立ち尽くしてたんですよ、うん、その多分本当に10秒間ぐらい、
はいはいはい、
でぼーっとしてて、うん、それで自分が肩を叩いて串田さん優勝しましたよって言った時にハッて我に返ってそれで串田さんが喜び始めたんですよ。
多分気づかなかったんですよね。
気づかなかった というか、
あぜんと
して、はい、それは、うん、あのすごい印象に残ってるエピソード。
自分に印象に残ったのは、うん、堀江さんがすごい
泣いてましたよね。
はい
はい、はいは
い、
テレビはほんの少しでしたけど、
あもうすごく長い間でした。
泣いてましたね。
はい
はい、
はい、
そうです。
そうじゃもう
号泣してましたね。
でも感動しました、
はい、ね、本当に。
そうそうそう、でまた皆さん他のチームの方もね、
はい、はい、
そうです。素晴らしい、
素晴らしい、本当にすごかったです。
だからね、これ朝倉美紀さんとかも、
そうです、は
いはい、そうですよね。
アニソンスーパー、はい、アニソンスピースとかも来てくださってる方です
ね。はい、
おいで審査員の竹川幸秀さんも
そ
う
です
。いくら出したんだ俺。
いや
いやいやいや、なんかほらその皆さんが、まあ、だからってことでもなく、なんかそういう馴染みの顔の人たちも皆さんと戦いで、はいはい、そしてそこ審査でしてた竹川さんと兄貴がねなんか抱き合ってるシーンもね、
はいはい、
すごい感動したし、
はい、
なんかあ我々が、まあ、なんかこう仲間っていうかね、そういう人たちがなんか今この全国のねテレビの中ですごくいいことをしてるなって、
はいはい、
また元気になって、またアニソンはね元気にしてくれるから、
うん、ね、は
い、情熱がすごいですよね、アニメ、うん、アニソンって
暑さが、
暑さが
そうですね、ありますよ ね、
でほら自分の持ち歌歌っちゃいけないっていう、
そうですね、
はい、でもおどうなんだこの後アクエリオミッチが歌う、
はい、そう新鮮でいいですよね、本当に
綺麗でした。本当にまた歌がそれぞれ皆さんの持ち歌も本来の歌が素晴らしいから、
はい、
あれをいい感じにメドレーにして、
う
ん、アレンジにして、
はい、
それも良かったし、
ね、
そこにまた皆さんのチームワークですよね、は
い、そうですね、本当にそれがなんかすごい最後に一番嬉しくて、うん、やっぱりこう本当に年の差ってあるんですけど、うん、でもそんな中でも本当にこう一緒に一つの作品を作り上げることができて、はい、で優勝した時に本当にもうずっと、ね、抱き合って
抱き合ったり
くっついて、 そうだよね、それがすごいなんか家族みたいな感じがしてすごい嬉しかったです、はい、本当に、
ね、もう本番前に兄貴が言ってたんですけど、うん、こうみんな年が違うんですけど一つの目標に向かって、うんうん、こう言ってるのが素晴らしいなと言ってたので、それがすごい印象に残ったんですね。はい、
そうですね。
はい、
は
い、
ですか。
ありがとうございます。
本当に。おめでとうござい
ます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも本当はもう、はい、またいろいろとね、いろんな形で、
そうですね、
これはもう一つの勲章だと思うし、またこれから次なるステップとかね、はい、今度はその一つになってみんなで何かを作ろうと、はい、それがやっぱライブでやったりとか ね、
はい、
でまた一緒にイベントをやりたりして、はい、その中にもう加われたら、もう僕はこんなに幸せなこと
は
ござい
ません
、はい、
ぜひぜひぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
締めたわけじゃないですよ。
はい、
はい、他にもあります。
はい、じゃあこれ最後の質問かな、
はい、
ありますよ、ラジオネームマリモンさんからです。
はい、
初夏青野様、レイナ様、こんばんにゃんにゃんフェスです。
こんばんにゃんにゃん。
そしてブレス4の皆様、1万年と2000年と2日前からこんにちは。
すごい、初めて聞きました。
面白いですね。
ブレス4様といえば、なんといっても今大人気放送中のアニメアクエリオンエボルの主題歌を歌われているということで、
はい、
とても有名ですが、
はい、
前回ヒットした創生のアクエリオンやゴータイトに続く曲ということで、今シリーズの主題歌を歌われるにあたって何かプレッシャーみたいなものはありましたでしょうか。また本作品では恋愛禁止のお触れ書きが出されているなど、
はい、
恋愛というものが大きなテーマの一つになっていますが、はいはい、皆様の恋愛観をよろしければと思います。
じゃあ、はい、どの順番で行こうかな。まあ、まず4人兄弟だから恋愛禁止ですね。はい、なんでもないです。
は
ぁ、 秋野からそのね音楽のことで音楽ごめんなさい、
あ、じゃあレディーファースト
で、はい、秋野ちゃんどっちから行けばいいですかね。
その最初に前回からの主題歌を続けていたのにあたって、はい、
そうですね、そうですね、このお話をいただいた時にすごい嬉しかったですね、うん、でも正直にちょっと怖い気持ちもありました、うん、あの創生のコリンを歌った時は自分が14歳の時で今22歳なのでやっぱり声の変化もあるし、やっぱりその当時の声に勝てるかなっていうなんかちょっとプレッシャーがあったんですけど、まあそれを考えるよりは楽しもうっていう風になって楽しむことができたんですけど、でも本当にこのアクエリオンの作品が自分の人生を変えてくれた曲だなってすごいすごいすごく思っていますし、こう本当にいろんな出会いをしてきて、本当にいろんな素晴らしい人たちと出会って、その人たちからいっぱい学ぶことができて、本当にもう感謝の気持ちがいっぱいあります、はい、
でも本当に秋野はこうすごい緊張症で、まあ几帳面なんですよね、うん、特にパフォーマンスとか、うん、その声に対してのものですので、うん、本当にこうあの真剣に取り組むので、うん、こうすごいプレッシャーに感じたりとか、うん、あの本当にそのプレッシャーにたまに負けたりする時もありますので、うん、あの今回のまたきっかけはまたこう新たに秋野が変われたきっかけかなと 思いますね、うん、もう今回はもう本当に楽しんで、
う
ん、まあ、本当に文字通り音楽を楽しむ、うん、音を楽しむ、
まさに音楽、
はい、できるようになったのがう、ね、もうすごいいい変化だなと思いますので、
うん、はい、結構深く考えてしまうんですね、はい、本当にこれシンプルに考えるよりはもう本当に膨らんで考えちゃって、うん、ちょっと怖くなったりするんですけど、うん、最近は本当にお兄ちゃんが言ったようにこう音楽を楽しむことができているので、うん、嬉しいです、
ね、もうそれからだいぶ変わってるよね、はい、色々と、はい、そういいなと思います、はい、
お兄ちゃんナイスフォローするさすがだね、は
い、ごめんなさいちょっと思ってることしか言わない、
はい、いやもうそれが素晴らしいですよ、はい、さあそんな、
はい、恋愛
恋愛
か、あのそれぞれでもう、ね、まあ彼女とかね、まあ、タイプが、ね、OKOK、ね、ごめんなさい、はい、
恋愛感覚、ね、はい、どういうふうに答えれば、
はいはい、あ、それだったらもっと簡単に答えられますね、
はい、お兄ちゃん
がどうぞ。ああ自分はやっぱり元気が良くて、うん、なんか芯がある人がいいですね、こうしっかりしてる人がいいですね、はい、あとなんかまあ普通って言ったら何が普通かって分からないですけど、でもなんかこう普通と違う部分を持ってる人が好きなんですよね、うん、ごめんなさいね、ちょっと真面目な話になっちゃってるんですけど、うん、はい、そういうタイプが好きかもしれない、
そういうのが聞きたい
すいません、
どういう人がタイプか聞きたいと思
う、ごめんなさいですね、ちょっと真剣にお答えしちゃったんですけど、
芯のある女
性、はい、
抱き損なった米みたいな感じでね、その芯じゃない
ですか、その芯じゃないですけど、でも本当に元気で明るくて誰でもこう喋れる人が好きなんですね、明るい人がいいですね、はい、っていう感じです、はい、すいません、
じゃあ鎌田ちゃん行こうかな、
はい、そうですね、いやでもやっぱり社交的な人じゃないとこうなんか、うん、あ、そうですね、そうですね、ちょっと難しいね、社交的で
兄弟が気に入りでしたね、そうそう、
なんか兄弟とも
兄弟が気に入りでしたね、
仲良くなれる人じゃないと私の中ではちょっとアウトですね、うん、
あ、彼氏とかさ、もしね、これからね、うん、さっき連れてきた時に、なんか親御さんというよりもお兄ちゃんのとかいや、はい、認めないよみたいな、
いやなんか
男子の方が厳しい、
男子が厳しい、
お兄ちゃんと愛希の許可がいる、
愛希も厳しい、
そうそうそうそう、
なので自分たちが厳しいからお父さんとお母さんの方が
優しい、
優しいとかな感じですね、でもそうです、だから兄弟審査を通れたらいいでしょうって親は、
審査、
まあ、それは冗談なんですけど、
冗談ですけど、
分かるわ、
ちょっと真面目にとったら
いい、そうだね、でも正直な人がいいですね、はい、なんか正直で何でも話し合えないと、うん、こうなんかダメな感じで、うん、そうだから喧嘩になっても私別に喧嘩いいんですよ、
はい、今度強いしね、
いやいや今度は大丈夫ですけど、なんかそう何もかも話し合えて、喧嘩してもこうなんか話し合える中だったらなんかうまくいくんじゃないかな、
何でも乗り越えれるっていう、
そう、そうです
ね、
一緒に
払い残さないね、
うん、はい、そうなんですよ、言わなかったら私分かんないんで、
そりゃそうだよね、
そうなんですよ、
よくなんかこう言わなくても分かるよみたいな、言わなきゃ
分か
る、確かに君の頭の中でちょっと笑っちゃうでもなんでもないんだから、
確かにそうですね、
ちゃんと言おうよみたいな、
はい、
あスパーンとこうねした人がやっ
ぱり、そうなんです
ね、あそうか、うん、秋野ちゃん、
はい、そうですね、あの私は割と恋愛になるとすごいシャイなんですね、うん、
本当にシャイ、
自分から生きれない、
22年生きてきてるんですけど、はい、一度も彼氏がいないんです
、なぜこれ爆弾、
ごめんなさい、ごめんなさい、
一応秋野も言ってるので
普段からバラしてますね、
大丈夫大丈夫、
本人が言うならいい、
本人も言ってます
ね、じゃあカットでお願いします、
あ使っちゃいました、
大丈夫、
自分から行けないので、うん、ちょっと強引に来てくれる人がいいですね、
いがみな、
でもあの
強引しすぎ
るからちょっとだけ、ちょっとだけ、はい、
可愛く、
そうですね、
可愛く、
であとやっぱこう元気で明るい人で、でなんか面白い人が好きです、こう割となんかあの何も話さない人よりは、うん、なんかジョークとかしてくれる人の方がいいですね、はい、
もうよく秋野の場合は自分たちすごい応援するんですよね、
そう
だからこの人いいんじゃんみたいな感じで、やっぱり今まで22年誰もいないので、
なんか
押すんですか、なんかやっぱり応援しちゃうんですよ ね、 そうそう、はい、ね、
年齢の上限ってどのくらいまで大丈夫、どのくらいまで年齢の上限ってどのタイプだったら今ほらね、はい、年の差コントがさ、
うん、はい、はい、流行ってますね、
いろいろと、うん、
そのままで、あ5歳とかはいいかもしれない、
どうもありがとうございます終わっちゃったそうだよね、でも、ね、うん、でもよくね、女性の方が例えば同い年だった場合に、はい、やっぱり精神年齢っていうのは、うん、ね、男性より、ね、高い
です、
だから、ね、7歳ぐらい高いんだって、
はい、
だ
ね、7歳、
7歳ぐらいですか、
そうそうよ、そうよ、7歳ぐらい高いです、精神年齢が、だからちょっとそのぐらい 7つ違い、8つ違いとか、うん、まあ、10個違いぐらい、うん、まあ、はい、割とまあまあその辺がいいよみたいなことを前に恋愛のなんかそういうマニアに読んで
るなぜ読んでるんですか、
いやでも面白いですね、
面白いですね、いい情報ありがとうございます、
ね、逆にそういうほら、年上の女性が好きだっていう人にとってはまたそのね、
はいはい、
あれだろうし、また最近ほらお笑い芸人さんだったね、熟女好きとか
さ、あ、そうですね、
それはもう趣味の問題、
まあ、そうですね、
それはそれの趣味であったあれしたらさ、それは皆さん幸せでしょ
う、それそうですね、はい、
さあそんな大輝くんは、
はい、はい、自分はそうですね、自分結構寂しがり屋なの で、
わお、
であとやっぱりアメリカで生まれて育ってきたので、うん、気持ちを伝えることが好きなんですよね、うん、好きだと思ったら好きって言いたいし、
お
で好きっていう風に言われたいんですよ、
お
なので好きって言ってくれる人がいいです、
情熱的だね、はい、すごいね、
なので
いいんですけど、でも愛機の経験上そんな人あんまりそういう
経験ない
です、日本人はシャイなの
ね、そこまで解説しちゃうんです、
あのちょっと面白いなと思いつ
つ、悪い癖で
全部知ってるから、
そうですね、日本人はシャイなのでね、そこは頑張っていてほしいなっていう、
あ
るんですね、
あ、もう
めちゃくちゃ
します。
だいたい車で移動するときは結構息はだいたい恋愛話になったりするので、
はい、
結構、
おでも最近そう、もうハマってることはって言われると、まあ、言えないんですけど本当は恋愛話とか、
あれ
やっぱりアンケートが来るとそういうの書けないですよ ね、 ね、だから違うもの書いといて、でも結構恋愛話とか、
ね、めちゃめちゃします、
今日はぶっちゃけてるぞ随分
めちゃめちゃします、
はい、ということなのでね、ぜひだからやっぱり明るくて、
はい
ね、
はい、
そういうこうなんか誰ともこう、
そうですね、
何よりも兄弟を、
ね、はい、
兄弟
を
兄弟を兄弟を兄弟にしてくれ、
はい、
ね、そして明石くんの目にかなう人
違う、それは冗談、はい、でもやっぱりでも兄弟でずっとやって、うん、家族でずっとやってますので、ね、
家族ともやっぱ家族になるわけだから、
はいはい、
ね、
そうですね、自分たちがもうお父さん両親がいつも言ってる言葉なんですけど、結婚って人と人の結婚でもあるんですけど、家族と家族との、そう、結婚になるっていうことを言われますので、やっぱりそこも大事にしつつしていきたいなと思っていますね、はい、ごめんなさい、ちょっと真面目に言っちゃったりするけど、ごめんなさい、
コマーシャルです、
はい、
ショッカーオーナーの秘密基地へようこそに遊びに来ました4人兄弟の
ゴシボーです。
最後の最後まで楽しんでください。
Everybody you know We are Plus Four。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
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 いらっしゃい。
楽しいね今日は。
楽しい、楽しいですね。
はい、
はい、
これだけだって過去番組史上初ですよ、最多あの出演者です、
はい、そうなんですか。
じゃあまた今度来た時に家族と一緒に来ますので、
はい、6人
あ、そうですね、
あと2人増えますね。
またその次があればおばあちゃんも連れてきますので、はい、そうですね、は
い、スタジオ早く来てよ。あ、一回土屋兄弟来てもらった双子の、ね、そうですね、はい、大レンジャーと、はいはいはい、ファイターを、
はいはい、いいですね、はい、
ただ兄弟で出ていただくのは本当に2回目なんですけど、そうですね、はい、ただ4人っていうのはね、そうです
ね、もう嬉しいですね、
はい、ありがとうございます。
ですよ、はい、ですよ。
でも本当に次来た時にそれもうまたね、
記録を更新して、
記録をね更新したいなと。
さすがお兄ちゃん社長でさ、売り込むね、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、
まあでも本当にそのそういったね、あのブレスオーの皆さんの、まあ、この夏も、はい、いろいろと、まあ、活躍されるわけでございます、
はい、
でこうやって今日番組聞いてもらってね、はい、あ、ちょっとブレスオーの皆さんに会いたいなと、ね、思った人たちに、
はい、はい、
なんかこうそういう情報とかを教えてほしいので、
わかりました
、はい、その情報担当
は金沢
です、
金沢
です、
ね、はい、お願いします。
はい、今年はいろんなところでライブします、うん、例えば7月30日は月曜日なんですけど、はい、川崎ラゾーナで、は
い、ライブが、おっと、ラゾーナ川崎
です、はいはい、
我ら川崎テレビ漫画祭りをやって
る、
はい、広場で、
そうです、広場で、はい、皆さんぜひ詳しい情報はホームページを見て、はい、来てください、はい、お願いします。
この番組のホームページからリンクしております、はい、今、あ、そうです、今あなたが見てる、はい、そこです、
あ、そうです、
そこをクリックしてください、
はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、はい、で、一番あの重大発表なんですけど、はいはい、9月8日土曜日、はい、なんと
何があるの、
秋の With Bless For のワンマンライブ、行います、はい、そこはあのクラブチッタでやります。
川崎ですね、
はい、そうですね、川崎、同じ川崎です、
川崎ですね。
そうですね、で実はもう秋のもうデビューして7年間なんですけど、うん、ずっともう秋の With Plus 4の単独のワンマンライブをやってなくて、
そうです、
もう今回初は、ね、初めてやろうかなと思って、
はい、
はい、はい、は
い、ね、ということでもう本当にいろんなものを今計画して、
だからぜひ皆さんにミスしてほしくないんですよね、はい、一番最初の、はい、今からのスタートの、
ね、はい、ぜひぜひ、はい、来てほしいですね、
はい、しかも川崎ですよ、
はい、
猫の尻尾とともに、
はい、
クラブチッタで、
はい、クラブチッタで
いいとこでやんの、
でもちろんいっぱいもういろんな曲歌いますし、
はい、
あの本当にダンスもいっぱいやりますし、
はい、
もういろんなこう多分見たことないようなパフォーマンスもちょっと考えていますので、
はい、
ぜひ皆さん
楽しみにしてください、
はい、楽しみにしてほしい、
は
い、
チケットは E プラスで、あの、はい、お買い求めできるんで、
もう基本的に、ね、
はい、
自分たちのホームページに行けば、
はい、
も
うそこで、ね、またこう、ね、もうホームページ見ていただければ、はい、全部あのこうね、
はい、
チェックできる、
はい、
はい、日にちだけはもう皆さん先にね、はい、
お送りください、はい、ぜひぜひ、
9月8日、はい、土曜日
一番大事ですね、
はい、
ね、じゃあちょっと7月30日近いところで、
はい、
ラゾーナ、
はい、そうです、は
い、ね、いいな
ぜひぜひ、
川崎いい街だよな、
そうですね、川崎いいところですよ、
いいですよ、
町川崎、
はい、そうですね、
まさにそうです、
というわけでございましてね、
はい、
で、まあ、夏もいろんなライ
ブそうですね、はい、はい、出ます、
出ますので、
まあ、とにかく一番大事な9月の8日
です、はい、
ね、この君の神話というライブ、
はい、は
い、
はい、そうです、
ね、
また7月後半にもあの、うん、新しい、まあ、アクエリオンエボルの、うん、もうサウンドトラックというか CD が出ますので、
そちらアクエリオンとアクエリオン
の
ボーカルの曲を集めた、
もう合体した、
全部入ってます、
はい、
そ
うそう、
合体したん
です、はい、ボーカルを合体した、一緒に合体した感じですので、はい、ぜひ皆さん注目して
よろしくお願いします、
はい、
お願いします、
もう活躍だ、あ、もういいと来てくれたな、本当にいいタイミングで、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ということでね、なんとその、今金田ちゃんがねちょっと紹介してくれましたけど、この君の神話というライブ9月8日の、
はい、
チケットを、
はい、
なんとペアで、
はい、
プレゼントしてください、
はい、
ちょっと豪華すぎやしません、
ね、いやだから、さらにだよ、
はいはい、
さらにね、さっき、社長にプロダクション社長プロダクション社長マカシお兄ちゃんのことなんですけど、今回なんかプレゼント出しましょうかと言ってくださってですね、なんとブレスオーの CD を、
はい、
夢紡ぎ、
はい、
をこちらとさらに秋野ちゃんの君の神話、
はい、
この CD をそれぞれ1名様に、
はい、
そしてさらにペアチケットまで、
はい、
ちょっと
でさらにいつもうちで番組で出させていただいています番組特製の色紙に、
はいは
い、寄せ書きをしていただく、
はい、
サイン色紙書、はい、3名様、
はいはい、
まあ、合計7名様、はい、1、2、3、4、あ、6
名様、6名様ですね、
ペア名だ、1、2、3、4、5、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、6、
まあ、そんな感じですね。
ロックセット7名様だな。ペアチケットだから。
はいはい。
だからチケットはちゃんとペアで送りますんで、はい、だから、あの、だから6名様ってことが、
はい、そうです、6名様。
あ、よしよし。
ただ、まあ、チケットにご注意があるんですけど、あの、無料な、まあ、そのままもらってもいいんですけど、はい、入場時に500円のドリンクを購入しないといけない
と、は
い、
は
い、
ライブで
は、はい、そうですね、はい、
ライブでは皆さん、
わかりました、はい、それは
ご招待券いただくだけでも本当にね、はい、ありがとうございます。
じゃあ一安心ですね、それ、は
い、だからチケットもらいっぱなしで逃げちゃダメだぞっていうの
ちゃんと、はい、ぜひね、
ぜひぜひ
当たった人はもうちゃんと
来てください、
入り口でのね、この尻尾の社員がですね、チェックしてください、下が来ないか
と、ぜひお願いします、
当たりましたっつってね、はい、わ、すごいな、
すごいです、
は
い、
ぜひあの番組の、はい、これはうちの方の番組の方、ね、はい、方にじゃんじゃんと申し込んでいただき、はい、さらに、まあ、せっかくですから、ね、あの
メッセージを ね
皆さんになんかメッセージとか熱いメッセージをいただきますとですね、はい、プレゼントが、あ、ね、です、何が欲しいか、夢紡ぎの CD か、はい、君の神話の CD か、はい、でライブ君の神話のペアチケット
か、はい、
それから、皆さんの同じサイン色紙か、はい、この4択でございます、ねはいはい、ぜひ、皆さんじゃんじゃんと応募していただきたいと思います、はい、ということで、まあ本当に今日はね、やっぱりね、4人兄弟仲いいですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
より今までもね、僕は本当この4人兄弟大好きだったんですけども、もうね、大好き、
じゃあ今日のテストパスでき
そうです
せっかくですんで、最後にこの番組を聞いてる皆さんにね、はい、あの皆さん一言ずつ、はい、締めのご挨拶をしていただけると
わかりました、
はいはい、どうする、こういう時はお兄ちゃんから行くのか、
じゃあ締めは、まあ、締めを先に決めた方がいいですね、
あ、
はい、じゃあ締めは秋野で今日行こうね、
頑張ります
ちゃんとローテーションプロデューションしといて、はいはい、
OK、はい、じゃあ本当にでも今日出させてもらって本当にありがとうございました。
こちらこそ。
もうでも、もう最近暑くなってきますので、皆さん、体に気をつけて、いっぱい水分飲んでくださいね。よろしくお願いします。
水分取ってね。
はい、水分。水分
が難しいよ。
取ってくださいね。はい、よろしくお願いします。
はい、そしてじゃあ、どうぞ、アイキック。
はい。そうですね、新しい、創世のクアリオンとアクエリオンエボルの合体した CD も出るので、はい、皆さんぜひ、いっぱい、歌って聴いてください、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、あいきくんでございます。そしてじゃあお姉ちゃん、かなさちゃん、
はい、まあお兄ちゃんなんか今日英語デーなんですよ、すみません、日本語があんまり、はい、飛びつかないんですけど、
通訳、
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 頑張る、
通訳、お兄ちゃん通訳、
はい、お兄ちゃん通訳する、
OK、
英語で
ちょっと緊張する、 OK、
じゃあ宝箱にしましょう、
宝箱、Okay, thanks everyone for listening to this broadcast.
皆さんありがとうございました。
I'll bet there's a lot of you that have dreams that you'd like to chase and things that you'd like to do.
夢のある方はいっぱいいると思いますが。
I challenge you all to unlock the door to your heart and so that you can go ahead and chase for your dreams.
自分の心の扉を開けるようにチャレンジします。で、それで夢を追いかけれるように頑張ってください。
皆さん一緒にファイト、
はい、ファイト、よろしくお願いします。
ちょっと番組はアカデミックだ初めてだよ、はい、金田ちゃんどうもありがとうございました。さあそして締めてもらいましょう、秋野ちゃん、
は
い、お願いします。
お姉ちゃんの後ちょっとやりにくいですけど
ちょっとごめんね、ごめんね、ちょっと普通に行きます。
はい、今日は本当に1時間ね、こう楽しくお話ができて本当に嬉しいです、ありがとうございます。そして本当にいろんなイベントとかもあるので皆さんぜひぜひ来てください。そして秋のBlessed for のワンマンライブ、
はい、
君の神話、はい、ぜひチェックイットアウト、よろしくお願いします。
はい、秋野ちゃんどうもありがとうございました
。
はい、
ありがとうございます。
ということで今回のゲストBlessed for の皆さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4人兄弟姉妹の
ブレスフォーです。
今ショッカーオーノーの秘密基地へようこそに遊びに来ています。
ショッカーオーノーさん、そしてレイナさん、
そして皆さんのこと愛してる。
いやー、 なんかちょっといいな、こういう番組もいいな、なんか、はい、初めてだな、これ、この感動。
今日だけですごいいっぱいいろんな英会話を聞きました。うん、なかなか聞かないんでね。
もう俺さっきね、かなちゃんの英語、まあ全部わかったけどね。さあ、ということで、もう先ほど本当プレゼントもたくさん、ね、はい、ブレスオーの皆さんがいただきましたけども、はい、ぜひ皆さん応募していただきたいと思いますが、はい、前々回の、はい、ね、プレゼントの当選者の発表です。
はい、まずじゃあですね、ちょっとプレゼントいっぱいあるんですが、
はいはい、そうか、この時もいっぱいあったね。
は
い
よ。じゃあまず、
水島優さんがね、ゲストの回でしたね。
そうですね、はい、水島優さんのサイン色紙、はい、奈良県のみゆさん、
はい、
それから神奈川県のまさこさん、
はい、
最後に、失礼しました、うん、1個香川県の加陽さん、
加陽さん、はい、おめでとうございます。
3名の方に水島優さんのサイン色紙が当選しました、
はいはい、そして
さらに、太田貴子さんと水島優さんの寄せ書きサイン、
そう、あのクリーミーマミの、ね、台本のジャケットを模したね、
こちらが埼玉県のカチさん、
はい、
長野県のマウミさん、
はい、以上2人ですね、はい、
最後に、仙台の寄せ書きサイン色紙、
あ、仙台の寄せ書き、はい、私のも入っておりますね、はいはい、
埼玉県の田名さん、
はい、以上の皆さんおめでとうございました。さあということでね、本当今日はもう楽しい、はい、ひとときを過ごさせていただきましたけれども、まあ、この夏もね、ブレスオの皆さんにも、まあ、いろんなところで頑張っていただきたいと思いますけど、僕らも負けずに ね、いろんなところで頑張りたいと思いますので、またいろんなライブ会場やイベント会場等でお会いしましたら、あの後ろ指ささないで、ね、なんかの明るく声をかけてほしいななんて思ったりしておりますということで、今回はこの辺で、私をショッカー大野と、せーの、まったねー。